それでは、3項目の質問をいたします。まず人事院勧告、本年8月初旬に行われた人事院の公務員給与改定の勧告について町長の所見を伺います。続いて後期総合計画を基本にこの町の形と未来、一つ後期総合計画を踏まえ本庁の債務全般の記載償還計画について、二つ本庁における若者を中心とした町おこしプロジェクト委員会仮称の設置の提言について、そして教育行政、一つ小中学校区制を超えた、町全体の教育、全庁にわたる教育ネットワーク作りの考え、教育ネットワークの次の段階として中学生高校生を中心とした行事等、2つ知恵を培い創造力を育てる授業、現在一部の中学校の授業で学力重視の教育だけではなく世の中化等と称して、答えが一つではない生徒一人一人の自由な発想を引き出すといういろいろな答えのある授業が行われていますが、教育長の考えは。以上1回目の質問といたします。
町長山田富雄君。初めに8月に行われた人事院の公務員給与改定の勧告についてのご質問でございますが、ご承知のように人事院勧告は公務員の労働基本権が制約されていることへの代償措置として設けられている制度でありまして、この勧告は毎年公務員の給与水準と民間企業従業員の給与水準とのバランスを取ることを基本に行われてきておりまして、従来は民間の給与水準が毎年上昇してきたことから公務員給与を民間給与水準にまで引き上げる役割を担ってきたところでございます。しかしながら近年におきましては厳しい経営環境の下で民間の給料引き上げが極めて低率低額に抑えられるとともに、ボーナスの民間支給率が年間支給率も前年よりマイナスとなる状況等を反映して、ここ数年公務員給与が年間ベースで減少してきているのが現状であります。このように勧告は民間の給与水準が上昇する時だけでなく、民間の年間給与が減少するという状況のもとにおいても情勢適応の原則に基づき公務員給与を適正な水準に設定するものとして実施されているところであります。今回の勧告にあたり人事院では厳しい経済情勢のもと、より綿密な民間企業の実態把握をすべく調査対象を民間企業約7000の事業所、そして約40万人の従業員に拡大するとともに、給与の抑制措置や雇用調整の実施状況などについて例年よりも詳細に実施調査が行われております。さて勧告の内容について若干触れさせていただきますが、勤労統計調査による民間賃金指標及び消費者物価指数の減少、さらには完全失業率の増加などを背景に、今年度は昭和23年の 人事院勧告制度創設以来初めてとなる本法、いわゆる給料表の引き下げが勧告されております。また期末勤勉手当につきましても今回で4年連続の引き下げとなり、今年度は 0.05 月分の削減となりますことから、年間支給率は 4.65 ヶ月となり、32年前の昭和45年の年間支給率と同じ支給率となるわけでございます。扶養手当につきましては、女性の社会進出に伴う家族の就業形態の変化や民間における配偶者手当の見直しなどを考慮し、配偶者手当を2000円引き下げる反面、養育などにかかる家計負担を考慮し、第3子、いわゆる3人目のお子さん以降の手当額については2000円引き上げる内容となっております。このように人事院勧告制度創設以来初めての本法給料表の引き下げなど大変厳しい勧告となっておりますが、公務員の給与も人事院勧告により適切に決定することは、適正な給与水準を保障をし、職員の努力や成果に安定的かつ的確にお報いするとともに、行政運営の安定に寄与するものと考えているところでございます。なお給与の適正化につきましては、行政改革の一環として住居、通勤、特殊勤務手当をはじめ管理職手当などの引き下げに取り組むほか、現在は職員の健康管理やエコアクションプランに基づいた環境面に配慮しながら、引き続き時間外手当の削減にも重点を置くなど、その支出抑制に努めているところでございます。従いまして、本庁といたしましては、公務員給与の支障となるこの人事院勧告の趣旨を尊重しつつ、今後国県および近隣市町村などの動向を踏まえ、労使関係の安定と職員の士気の高揚に配慮しながら、住民の皆さんにご理解をいただけるよう給与制度の適正化に努めるとともに、調整運営におきましても、このような勧告の背景にある大変厳しい経済雇用情勢を再認識し、より一層簡素で効率的な行財政運営に全力を挙げて取り組んでまいりたいと存じております。次に、後期総合計画を基本に、この町の形と未来のご質問の1点目、総合計画を踏まえた記載、いわゆる町の借入れ金の償還計画についてのご質問でございますが、この調査につきましては、大規模な建設事業を実施する場合に、その事業費をその年度の収入だけで賄うことは不可能でありますこと、また住民皆さんが長期間にわたって利用をされる施設は、それを利用する後の世代の住民皆さんにも応分の負担をしていただくことが、負担の公平という面で適切でありますことから、国の許可を受けて借り入れをしているものでございます。本庁では今までに小中学校の建設をはじめ、公園の整備、文化会館の建設、あるいは最上仮想場などの大型事業を実施してまいりましたが、その財源として今年度の 財政負担を考慮に入れながら借入れ金の有効活用をしてまいったところであります。ご質問の調査の償還計画についてでございますが、本庁の一般会計における借入れ金の現在高は平成9年度をピークに年々減少している状況にありまして、平成13年度末の現在高は約76億2300万円となっております。平成14年度では消防庁舎の用地取得や中津第二小学校の大規模改造事業などに合計で約4億9400万円を借り入れる予定でありますが、地方債の元金の返済、今借りております元金の返済に約7億4700万円を予定しておりますことから、平成14年度末の現在高は前年よりも2億5300万円減少少なくなり、73億7000万円となる予定であります。また調査の元金の返済と利子の支払いに要する経費、いわゆる交際費につきましては、平成9年度までは8億円台で推移してまいりましたが、平成11年度からは西条火葬場建設事業などの元金返済が始まりましたことから10億円台で推移をしておりまして、17年度以降には10億円台に低くなると見込んでおります。通常財政構造の健全性が脅かされないためには、借入金の活用の目安となります交際費比率を見ていくわけでございますが、本庁の場合は13年度決算では 9.9% となっておりまして、 10% 以内に位置しておりますことから、現状では適切な範囲で活用しているものと認識をいたしております。次に総合計画後期基本計画がスタートする平成15年度以降の借入金の見通しについてでございます。現在後期基本計画の策定作業中でございますが、この基本計画の中におきましても、消防庁舎の建設をはじめ平山下平線整備事業、田代住宅第2期分の建設などの事業も予定されておりますし、また少子高齢化社会に対応した福祉施策や地方分権の進展など、社会情勢の変化に伴う新たな行政需要への対応をはじめ、環境問題や将来を展望した都市基盤の整備など重要課題が山積しておりますことから、今後も多くの財源が必要とされるところでございます。一方の歳入の根幹であります徴税収入につきましては、現下の経済情勢などを踏まえますと、今しばらくは厳しい状態が続くものと思われますし、また国庫補助金などにつきましても、地方分権の進展に伴い段階的に削減あるいは廃止されるものと予測をしておりまして、財政環境は極めて厳しい状況になるものと考えているところでございます。従いまして、こうした厳しい財政状況でございますので、今後の財政運営にあたりましては、行政改革の着実な推進と事業評価システムの本格的な実施に取り組み、さらに各種施策事業の厳しい選択を行い、限られた財源の重点的効率的な配分に努めてまいりたいと存じておりますし、調査につきましても、社会資本の整備のためには今年度における ある程度の負担も必要でありますので、先ほど申し上げました交際費、支出などに十分留意をし、財政運営の健全性を確保した中で活用を図ってまいりたいと考えております。次に下水道事業特別会計でありますが、平成13年度末における借入金の現在高は約106億6千万円となっております。下水道事業における借入金の考え方につきまして若干説明をさせていただきます。ご承知の通り、下水道事業は長い年月と多額の資金を必要とするわけでありますが、この資金を使用料収入などの自己財源だけで賄うことは到底不可能であります。そうしたことから国や県の補助金の獲得に努めるとともに、工事資金を借り入れ整備を進めることになります。そして借り入れたお金は下水道施設を使用される方からいただく下水道使用料によって返済していくという仕組みになっているわけであります。今申し上げましたように、下水道事業における借り入れは収益を生ずる施設の建設費に充てるといった資本投下的な意味を持ち、その返済も料金収入をもって賄われるという点で、これは一般会計とは性質が異なっているということをご理解いただきたいと思います。今後の見通しでございますが、下水道整備計画では市街化区域の整備完了年度を平成22年と見込んでおりまして、今後必要となる事業費は50億円程度であり、そのために借り入れます地方債の総額は40億円余りになるものと考えております。交際費のピークは平成19年度で10億円程度になるものと思います。次に水道事業会計でありますが、平成13年度末における借入金の現在高は約26億4600万円となっております。水道事業会計における借入につきましても、先ほど説明いたしました下水道事業会計と同様でありまして、水道事業会計は公営企業であるだけになおさらそうした考え方が財政運営の基本にあると言えます。今後の見通しでありますが、現在進めております第4次拡張事業にかかる借り入れは平成16年度までを予定しておりまして、交際費のピークは平成19年度で2億3000万円程度になるものと推計をしております。2点目の町おこしプロジェクト委員会仮称の設置についてでございますが、若者による町づくりプロジェクトというお尋ねでございますが、これにつきましては事前に若干お話をいただいておりまして、まあ、そうした中で先進事例について参考に調査をいたしましたところ、滋賀県彦根市では地元の大学生のグループが彦根市の中心市街地にある商店街の空き店舗を活動拠点に、イベント活動を中心にした街づくりを続けておられます。また富山県高岡市では若者と若者の集まる街を目指して若者と街づくりフォーラムを開催をし、若者の街づくりのさまざまな活動のきっかけづくりをしておられます。 なお本庁におきましては現在住民参加型のまちづくりの推進と地域の活性化を目的とした柏町民アイデアまちづくり事業制度の創設に向けまして検討を進めており、この事業は平成15年4月からスタートさせたいと思っております。その制度を検討しております。委員会は町民から公募しました3名の方、また各種団体の代表の方、さらにはアドバイザーを含めた11名で組織いたしております。この事業は町民の方からいただいたアイデアをもとに、地域はもとより町の活性化を図ることによる町づくりを進めていくものであり、制度の内容をどのようにするか現在検討を重ねております。従いまして制度の素案が固まり次第、公募などを通じ町民の皆さんにお知らせをし、町民のご意見ご提言をいただくことにいたしております。まあ、そうしたことから町民アイデアまちづくり事業も町おこしでありますことから、ご提言の趣旨は理解できるわけでございますが、同じような事業の展開も想定されますことから、今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。次の教育行政のご質問については教育長からご答弁をさせていただきます。
平田君。
教育長、3点目の教育行政についてであります。まず1点目の小中学校区制を超えた町全体の教育について、全庁にわたる教育ネットワークづくりと中学生高校生を中心とした行事等についてのご質問でございますが、まず関連する愛川町の学校教育における取り組みについて見てまいりますと、以前から各学校において取り組んでいるところではありますが、新学習指導要領において改めて強調されておりますのが、開かれた学校づくりを進めるために地域や学校の実態等に応じ家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めることという課題でございます。この課題は単に一つの学校が学区内の地域と連携するということだけにとどまらず、学校教育そのものが広く地域社会と結びつき、その教育を幅広いものにしていく中で民主的な社会及び国家の発展を目指すという、広い視野と行動力を児童生徒一人一人に身につけさせようとすることを意味しております。そして本庁におきましては、そのことが郷土愛、すなわち我が町愛川を愛する高度の育成に結びつくものと考えております。そこで具体的には生活化、社会化、総合的な学習、道徳などの学習活動において、環境、福祉、国際理解などをテーマにした、地域学習を行い、地域の人々と触れ合ったり、町全体の問題に取り組んだりと、学校だけでなく、町全体が学習の場となるような取り組みをしております。また、行事の面から見ますと、小学校においては、連合学会や連合運動会、中学校においては町内だけではなく厚木市、清川村を含めた範囲で開催する連合文化祭や総合体育大会、また本年度で第9回目となります友好都市立科町と本町中学校相互の交流を兼ねました青少年県外交流事業、また34回の歴史を持つ立志式につきましては、ここ数年学校ごとの開催でありましたが、今年度から再び文化会館で一堂に会して開催をいたします。でさらに小中高校生が集う子ども議会など、多くの児童生徒が交流する場を設けております。また行事の運営につきましても、 従来の教師主導型ではなく、児童生徒が中心となって企画運営を行う形に移行しつつあります。従いまして、議員さんのご指摘のように教育ネットワーク作りは、それらの教育活動を展開していく上でさらに発展させていくべき課題であると認識しております。教育委員会といたしましても、町内の小中学校と連携を図りながら、実態に即したより機能的なネットワーク作りに取り組んでいきたいと考えます。次に、知恵を使い創造力を育てる事業、生徒一人一人の自由な発想を引き出す事業についてのご質問でございますが、ご指摘の通り、今年度より新学習指導料が完全実施となることに伴い、総合的な学習の時間がカリキュラムの中に明確に位置づけられました。この時間の大きな狙いは、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てることにあります。この狙いは、議員さんが意味軸もご質問の表題として使われました。知恵を培うこと、すなわち、知識偏重と言われたこれまでの学校教育の在り方を知恵の教育に転換していくことにあるわけでありまして、言い換えるならば、教え込みでなく、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考えるという課題解決型学習に転換していくことが、これからの学校教育に求められていると申し上げることができると思います。従いまして、町内の小中学校におきましても、専門的な技術を地域の名人に学び、自らも技術の伝承者となることを目指す活動、健康、福祉、環境等のテーマを各自が選択し、自ら調査、研究する活動、自分を取り巻く社会に問題意識を持って関わり、年間を通じて諸問題の解決を図る実践活動など、体験活動を重視した課題解決学習としての総合的な学習に積極的に取り組んでいるところでございます。ただし、今後の取り組みの中で常に問い直していかなければならないことは、子どもたちの主体的な取り組みが知恵を培うことに本当に結びついているのかどうかという点でございます。生徒一人一人の自由な発想を引き出すということは、放任的に子どもたちに全て任せきりの活動を行うのではなく、それぞれの学習活動において、指導者側がその狙いとするところを明確にした上で、子どもたちの自由な発想を効果的に生かしていく事業を展開するということでもあります。どんなに時間をかけた取り組みであったとしても、指導する側が子どもたち一人一人を見つめる中で、その思いや願いに気づき、意図的な刺激を与えることによって個々の自由な発想を引き出すという学習支援をしなければ、本物の知恵を使うことはできないと言っても過言ではございません。教育委員会といたしましては、このような認識に基づきまして、各学校に知恵を使い創造力を育てる事業をより質の高いレベルで実践ができるよう指導助言を行うとともに、人材の派遣や研修の充実などの学校支援を積極的に行ってまいりたいと考えております。以上
です。4番加谷君。
4番、人事院勧告につきまして、再質疑を質問をいたします。ただいまご答弁をいただきましたが、昨今の社会経済情勢を反映して、本年の公務員の給与改定の勧告は大変厳しいものとなっておりまして、昭和23年の制度創設以来、初めての本邦の引き下げがされております。また、ボーナスについても4年連続での引き下げとなり、本年度の年間支給率は、昭和45年当時と同率となるということのようであります。そこでお伺いしますが、こうした厳しい勧告によって職員の年間所得は平均的にどの程度の影響が出てくるのか 願いします。
総務省小野君。
総務長、職員の年間所得に関するご質問でありますが、今回の人事勧告では国の一般事務職の本舗と民間金融従業員との格差につきましては 2.03% であります。金額にしますと月額平均で7770円となっておりまして、これに期末勤勉手当や扶養手当などの削減もあり、国では年間所得において40.9歳で約15万円ほどの減収になる予測をしております。そこで本庁における職員の影響額でありますが、扶養手当につきましては個人差がありますので、これらを除いた給料月額および期末勤勉手当について勧告通り実施をした場合では、一般行政職の平均給料月額は 39.2 歳で33万301円となります。従いまして約13万4000円程度の減収になる見込みであります。以上です。
4番田原君。
4番それで土地開発公社の役員報酬についてお伺いします。
総務省小野君。
総務省、土地開発公社の役員報酬ということでありますが、このように土地開発公社におきましては公共地の先行取得を行うために公有地の拡大の推進に関する法律、この10条の規定により県知事の認可を受けて町が設立をしました法人でありまして、この事業等を執行するため役員としまして理事幹事を含め10名および顧問4名の14名で公社の運営をいたしております。ご質問の役員顧問の方針につきましては、土地開発公社定款第12条に基づきまして、土地開発公社役員および顧問には報酬は支給しないと規定をいたしております。したがって支給はいたしておりません。なおこの理事につきましては助役をはじめ町の部長相当職で兼務をいたしております。以上です。
4番田原君。
4番、町長に伺います。昨年10月月面を勝ち抜かれ山田新町長が退陣をしたわけでありますが、そのプロセスの中には大変なご苦労もあったかと思いますし、町内を自分の足で回られ多くの方々からいろいろなご意見やご要望もいただくなど、地域の実情や様子も直接感じ取られたかと思います。また町長就任以来約10ヶ月が経過し、町のリーダーとしてもいろいろな場所でいろいろな角度から町を見てこられたかと思います。そこで長引く大変に困難な経済状況を背景に、今回の人事勧告も念頭に多くの町民の声を現実的にどのように受け止められているのかお伺いします。
町長山田富夫君。
町長、昨今の目まぐるしく変化をいたします社会情勢の中で、依然として出口の見えない景気低迷が続いております。我が国では350万人の失業者があると報道されておりますが、現実には定職を持っておりませんフリーターなども含めると倍の700万人にも上ると一説には言われております。町内でもリストラなどにより職を失い、失 死にやりくりをされておられるご家族や会社の経営不振によりご苦労をされておられる方、またの病気で仕事に就けない人など、さまざまな現実を改めて認識させられたわけでございます。また行政に対するご意見ご批判も直接いただいておりますし、一方では町やですね職員に対する激励励ましの言葉もいただいたところでございます。こうした状況につきましては職員にも機会あるごとに訓示話をしているところでございます。今回こうした厳しい勧告を真摯に受け止め、こうした時を契機といたしまして、今までしてきました仕事を振り返り、さらに職務に精励していきたいと存じておりますので、庶民皆さんにありましても今回の人事勧告が人事院が行いました勧告の意義と、職員がそれぞれの行政部門で職務を通じて町民生活を支えている実情について深いご理解をいただきたいと存じております。なお今後の財政見通しもなお一層厳しいものとなりまして、予算編成も非常に困難な展開が懸念されますが、職員にあてましては全体の奉仕者として使命を自覚して、こうした時こそそういった工夫を凝らしながら、従来にも増して、行政改革を進め、町民の幸せと住民福祉の向上に図るため、町民皆さんの要望に的確に応えうる施策を実現してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
4番梶原君。
4番、公務員は全国津々浦々で国民生活の維持向上、生命財産の安全確保等の職務に精錬されているわけであります。特に本年は初めての本法の引き下げなど厳しい内容の勧告となっておりますが、公務員の給与を人事院勧告により適切に決定することは、国民から支持される適正な給与水準を保障するもので、行政運営の安定に資するものと思います。景気回復の見えないこうした経済情勢の中、ここ数年来年間給与が下がるという厳しい内容ですが、改めて、本庁の職員の皆様には、全体の奉仕者としての資格を自覚し、奉仕者としての使命を自覚し、町民の公務に寄せる期待と要請に応えていただきたいと思います。続いて、後期、総合計画、ただいまの答えから、借入金の償還計画については大変努力されていることが分かりました。今後も健全財政のもとに行政運営をされることを願う次第であります。さて、次に下水道、そのことに関しまして、次に下水道整備事業について質問をします。下水道整備計画では市街化区域の整備完了年度を昭和22年度と見込んでいらっしゃるが、平成ですね、平成22年度と見込んでいらっしゃるが、調整区域の整備についての考え方を伺います。
建設部長、平本君。建設部長、調整区域の下水道の整備につきましては、現在の考えでは市街化区域の整備が完了する目処がついた時点におきまして、地形や人口密度などの立地条件、それから建設費や維持管理費などの経済面を総合的に勘案いたしまして、 下水道方式、あるいは合併浄化層方式のどちらの方式がいいか検討してまいりたいと考えております。
4番、田上君。
4番。それで調整区域なんですけど、人口は何ぐらいいましたでしょうかね。
本間君、受け継いでどうぞ。調整区域の人口でございますけど、5800人程度と存じております。以上でございます。
4番、田上君。
4番。調整区域の整備は、いろいろ難しい問題も含んでおると思いますが、よろしくご検討をお願いいたします。次に下水道で、すでに共用開始済みの地区で、下水道に未接続となっている家庭はどのぐらいあるのかお聞きします。
平成部長、平本君。平成部長、平成13年度末現在の数値で、申し上げさせていただきますが、共用開始がされている面積は 708.3 ヘクタールで、世帯数では 11,616 世帯となっております。このうち下水道接続済みの世帯は 10,424 世帯で、下水道接続率は 90% であります。したがいまして、下水道未接続世帯は、1192世帯でありまして、このうち、供用開始から接続期限の3年を経過した世帯は662世帯となっています。こうした接続期限の経過しました世帯につきましては、下水道に接続できない理由などの、聞き取り調査、それから接続のお願いのチラシを作成しまして、湯川プラントの職員の協力をいただいて、配布させて、いただくなどして、衛生プラントの職員の協力をいただいて、配布させて、いただくなど、早期の接続についてお願いをいたしているところであります。
4番、豊原君。
4番。はい、分かりました。続いて町おこしプロジェクトに、関しまして、ぜひ、研究検討をしていただきたいと存じます。また私も時期を見まして、もう一度このことに関しては質問をさせていただきたいと思います。でその中で、町民アイデア町づくり、事業制度検討委員会、この言葉が出たんですが、この何ですか、会議内容ですか、それを質問いたします。
総務省、大野君。
総務省、町民アイデア町づくり事業制度検討委員会の会議内容等についてでありますが、町民アイデア町づくり事業制度検討委員会の、開催状況について、まず本委員会につきまして、本年4月に、設置をいたしまして、町民からの公募委員を募集決定した後、7月以降現在まで、2回の会議を開催をいたしております。会議の主な内容につきましてでありますが、第1回目では、アドバイザーからまちづくりに関する講話や全国の実例などを紹介をしていただき、町側からは本事業の趣旨や制度の仕組み、これらに対する基本的な考え方ですとか、スケジュールなどを説明をしたところであります。2回目の会議では、第1回目の会議で出された委員さんからの意見や提言をもとに、制度への叩き台、実施要項等の案でありますが、これを委員さんの皆さんにお示しをし、対象事業や助成金の額などにつきまして、ご検討いただいています。従いまして、現在は第2回目の会議における委員からのご意見ご提言をもとに、 これら実施要項案等について、まあ、再度事務的な調整を行っているところであります。以上です。
4番、梶原君。
4番。
続きまして、教育行政についてですが、本庁の教育ネットワークの中で、この行事ですね、成人式実施式が行われていますが、どのようなふうに行われているか、また今後どのような展開をお考えになっているか、質問いたします。
教育次長、近藤君。
はい、教育次長。成人式と立志式の今後の方向性といったようなご質問であると思いますけれども、まず成人式でございますけれども、本庁では、成人をする仲間の代表によりまして実行委員会形式をとっております。青年たち自らが企画運営を行う形で開催をいたしておりまして、その内容といたしましては、ビデオレターの作成、それを上映をすること、また学生時代に世話になった先生からのお祝いのメッセージなど、実行委員会の話し合いにより実現されたさまざまな企画が行われて、参加者に大変好評を博しております。特に昨今、日本各地で話題となっております荒れる成人式という現象に対しまして、本庁では参加する成人が単なる招待者としてではなく、同じ仲間の代表が中心となって開催をしていると、こんな形で自分たちの手による成人式であるという当事者意識を持つことで、比較的落ち着いた雰囲気の中で成人式が開催をされていると思われます。今後も引き続き実行委員会形式を継続いたしまして、成人式本来の目的を見失うことなく、より意味のある行事とすべく努力してまいりたいと思います。次に立志式の関係でございますけれども、立志式は、まあ、ご案内のように中学2年生を対象に毎年2月立春の頃に実施をいたしており、今年で35回目を迎えようとしております。この行事は15歳を迎えようとする中学2年生が今の自分を見据え、将来の自分の在り方を思い描き、責任と自覚ある人間を目指す良い機会となり、また愛川町民として町の発展に寄与する役割を担う存在であることを認識をできる機会となるよう、それぞれの願いを込めて、他の市町村ではあまり類を見ない愛川町独自の伝統的な行事として継続をしてまいりました。昨年までは生徒数の関係もありまして、平成7年度から7年間各中学校ごとに実施をしてまいりましたが、生徒数の減少もあり、本年度からは再度町文化会館ホールを会場に中学校の2年生が一堂に会する形で開催することを計画をいたしております。今後はさらに住民参加の趣旨のもと、企画運営に参加者自身であります中学2年生の意見等も取り入れることも考慮しながら、より参加者の心に響くような事業を展開してまいりたいと考えております。以上です。
4番、梶原君。
4番、ぜひお進めていただきたいと存じます。知恵を培い想像力を育てる事業では、教育長の方から、指導助言と人材の派遣、研修の充実など学校の支援を積極的に行っていただけるという答えをいただきましたので、大いに指導力を発揮していただきたいと存じます。